どうも、プライズです。実はですね、本日、タクヤさんが、使用によって、出走を開始します。いつもだったら、一周お休みいただいて、パスするとこだったんですけども、NHK マイルカップをどうしても配信したかったので、今回は別にですね、相方をね、呼んでまいりました。しかもですね、なんと、女性の方になりますよ。じゃあ登場していただきましょう。アミタルさんです。どうぞ。
こんにちは。
いやー、アミタルさん、お久しぶりの出演ですよね。
お久しぶりです。
いやー、それにしても相変わらず可愛らしい声してますね。
ありがとうございます。
Mラジの CM 収録の時はお世話になりました。
よろしくお願いします。
いや、まだ僕喋ってるんで、その被せ気味に話すのはちょっとやめてもらっていいですか。
ごめんごめん。
でも今週は NHK マイルカップですね。アミタロさんは楽しみな馬とかいますか？
はい、チーズ。
あ、すみません。収録中に自撮りはやめてもらっていいですか？
なんで？
いや、ラジオを楽しみにしてくださる方もいるので、普通に進行したいんですよ。
どういう意味？
いや、特に意味とかないんですけど。
どういうこと？
いや、別にことって言われてもまた、ただ普通に進行したいだけなんですけど。
はーい。
あ、そうそう。ね、NHK マイルカップといえば、僕の思い出はやっぱり2005年ですかね。ペールギュントが新山記念勝ってて、あの時の2着はマイネルハーティーなんですけど、あ、そうそう、あの時僕新成人で、成人式だったんですよ。新山記念の日が。成人式の時は、もうすでに、漏れなく、ニートだったんで、同級生に会ったら、絶対今何やってんのみたいな。どこの大学行ってんのとか絶対突っ込まれるじゃないですか。それ想像しただけですごい苦痛で、しかも高校2年の時引きこもりだったんで僕ね。だからもうそういうの聞かれるのが嫌で嫌で、だからなんか結局成人式行かなかったんですよ。で、しかもほら二十歳超えてんのに、なんかまだ中二病みたいな状態だったんで自分が。なんか成人式行かないでウィンズ行ってる俺かっこいいな、みたいな病気発症してて。だからウィンズ横浜で、新山記念をね、買ってたんですよ。で、それでね、ペールギュンとマイネルハーティーが1着2着してくれて、まあ1番人気2番人気の組み合わせだったんで全然つかなかったんですけど、まあそれでも当たったことがすごい嬉しくてよく覚えてるんですよ。で、一緒に行ったのが、このラジオにね、メールをくれる高校の時の同級生の近藤さんって人ともね、一緒に行ったんですよね、それ。しかも近藤さんは、あれですよ、成人式に行くって親に言ってから俺ん家寄って一緒にウィンズ行ってるんですよ。だから、あいつスーツ着てたんですよ、近藤さん。俺はもう母親に、もうほら、中二病全開だったから、俺はもうウィンズ行ってくるからって、もう俺は母親にもう直接言ってたんですよ。成人式とか行かねえからみたいな感じで、ちょっと尖ってたんで、そういうこと言ってて、でも近藤さんは、親にはちゃんと成人式行くって言いながら、俺ん家来て一緒にウィンズ行くっていう形だったんですよ。
目的地周辺です。
あれ？
着きました。運転お疲れ様でした。
あ、そうだったそうだった。あ、俺誰に話してんのかなと思ったら、これカーナビでしたね。もうカーナビとはラジオできないんで、もうじゃあ本物の女性の方をお呼びしましたよ。じゃあ本編聞いてください。どうぞ。先に言っときます、じゃあ。今日、
うん。
拓也さんいるじゃないですか。
うんうん。
拓也さんが、
うん。
お休みなんですよ。Mラジ。
ほうほう。
で、だけど、Mラジ撮りたかったんですよ、NHK。
ほう。
なので、お願いします。Mラジの相方としてお願いします。
マジ？
いいですか？
ただ大丈夫だけど、いつまで時間は？
あ、時間、別に1時間ぐらいでいいですよ。別に1時間もないぐらいですよ。
いや、おかしいなと思ったんだよ。今日なんか M ラジ、言おうと思って、M ラジ今日何時かなんすかって。
そう、いつも金曜日なんですよ、収録。
うん。知ってるよ。
そう、だから、ここで喋ってるわけないんですよ、僕が、本当は。
そう、はい、そう。
というわけで、
はい、
まあ、一応でもトークつなぐためだけに、 あの、いろいろ皆さんから質問いただいたんで。
ああ、なるほどな。
はい。ただね、ただあれですね、あの、皆さんに、拓也さんいないってこと言ってないんで。
何の宣伝もしてないよね。
そう。だから、拓也さんがいないってこと知らないから、拓也さんに対しての質問が多いっていう問題があるんですよね。
じゃあ、私が拓也の手で。
あ、いいですね。それにしましょう。行きましょう。それで行こう。それで行きましょう。はい。じゃあ、メール紹介していいですか。
はい、どうぞ。
はい。ラジオネームですね。お腹 PP ガルダンさんですね。
はい。
はい。これはベッラレイヤです。はい。ベッラレイヤっていう男がいるんですけど、そいつの質問です。はい。そいつは名前がお腹 PP ガルダンっていう名前なんです。はい。
ああ、なるほど。
チーフベアハートサンク BB ガルダンから、あの、もじってお腹 PP ガルダンっていう名前にしてるんですけど、ね、はい。じゃあ行きます。なんでお質問コーナー宛て、はい、毎週収録編集作業、大変お疲れ様でございます。早速ではありますが、馬券購入史上最高に予想がハマったレースと史上最高に当たった金額ってどのレースになりますでしょうか。答えてくださいってことでね。まあこれは別にあれじゃないですか。拓也さんじゃなくて、あの、かなさんとしてでいいんじゃないですか。
これでも史上最高にかけたのって、企画のやつになっちゃうの。
あの、あ、そっかそっか。あの、当たったレースですよね。有馬記念。
そうそうそう。有馬記念、10万円馬券。
レシステじゃない、リスグラシューに
そうそう、リスグラシューの単勝の3万が、あれ、払い戻しが21万ぐらいだったかな。
すごいっすよね、あれ。
いやー、でもあのレース自体がマジで痺れた。
うん。
強いよ、リスグラシュー。
いや、強すぎ。
引退するなよ、みたいな。
確かに。
いろんな意味で震えた馬券でしたね。
倍率で言ったらどうですか？
倍率？
そう。あれは一応7倍じゃないですか。
ああ、確かに。かけた金額が。一番でも、たったのって、100円で、一番大きかったの100円で、あれ7万8000ぐらいの3連単かな。
おー、それ何のレースですか？
秋華賞。
去年？
あのね、シゲルピンクダイヤが3着になったやつ。
はいはいはい。クロノジェネシス。はい。カレンブーケドール。
カレンブーケドールのシゲルピンクダイヤ。これだ。おー。いや、これ、この3連単ですね。
なるほど。
思い当たるの。
僕は史上最高に当たった金額どれだろう。あ、でも富士ステークスっていうレースがあって、昔、あの、
はいはいはい、
あのダノンシャークっていう馬が一番人気で、うん、あの福永乗り換わりで一番人気だったんですけど、
ほう、
あの、まあ、ちょっと危ねえなと思って、あの 黒さんぐらい落としたんですけどね、断然一番人気、うん、1.7 倍ぐらいだったんですけど、それ、
人気。
それ、早め先頭に立って、最後7着まで落ちたんですけど、そう。その時が、勝ったのが、ステファノスで、
はいはい、
で、2着がシャイニープリンスっていうまで、あの、この前福島にも出てたんですけど、
はいはいはい。はい、
それで3着が、レッドアリオンっていう馬がいて、
うんうん。
それが3連複、結構ついたのかな？多分3、400倍ぐらいついて、
ああ、いいね。
で、そう、本命がその 2着の12番人気とか、10番人気か12番人気か忘れましたけど、シャイニープリンスっていうのが本命で、そっから流して、
はいはいはい、はい。
そうそうそう。それ
で、やってきたね。
3連複取ったっていうのがありましたけどね。
いやー、それは嬉しい。
あと、桜花賞ね。あの、ルージュバックって知ってるでしょ、ルージュバック。
聞いたことある。
そう。もう聞いたことあるレベルですからね。
そう。そのレベルだね。
そう、ルージュバックっていうのが 1.7 とか 1. いくつとかで、うん、断然一番人気だったんですよ。
うんうん、
で、僕それ切ってて、
うんうん、
で、本命と、がレッツゴードンキで、
はいはい、
それ大箇所、大箇所勝ったんですけど、で、対抗がクルミナルっていうまで、それが2着だったんですけど、
うんうんうん、
それの馬単当てたっていうのがあったんですよ。そう、20丸丸がそのまま1、2着で、
おー、
なんか3番人気と7番人気か8番人気か忘れた、4番人気と7番人気か忘れましたけど、
はいはい、はい、
でルージュバック断然1番人気が、まあ、メンクさん20丸だったんですけど、
はいはい、
いやーレッドディザイアが来たんや、エルフィンステークスからレッドディザイアが来たんやって言って、あのレッドディザイアってまあマンハッタンカフェ3区だったんですけど、でルージュバックもマンハッタンカフェだから、 だけど、僕は、まあ、ルージュバック L 系だから、まあ、来ないだろうなと思ってたんですよ。その、多頭数の真ん中入ったし、
う
ん、まあ、小頭数しかやってないし、まあ、レッドディザイアは結構 C ある馬だったけど、まあ、同じ漫画フェでも L と C で全然違うよなって言うと、もう同じ漫画フェだけど、とは思ってたんですよ。だけど、いやーこれは、レッドディザイア来たんやって言って、ルージュバックに20丸打ってたんですよ。
うん、うん。
そしたら、ものの見事に飛びまして、いやーって言ってましたよ。ほんと。
言ってた。
言ってた。で、その時に、一緒に見てたんですよ、実は。メンクさんと、タクヤさんと僕と、
うん、
バリアショーさん。
うんうんうん。
4人で見てた時に、
うん、
一応ほら、メンクさん年上の方ですし、二十番ルージュバックっていうの知ってるじゃないですか。
うん、うん。
だからまあ、レース中も、まあ、レッツゴドンキが短期逃げしたんですけど、まあ、それでまあ、レース中普通に流れてた時も別に特に言わないで、うん、レッツゴドンキ逃げたなとかぐらいしか思わなかったんですけど、
はい、 はい、はい。
その時にバリアションさんっていう方いるんですけど、
うん、わかりますよ。
あの方、うんうん、まあ、ルージュバック買ってなかったですよね。エムラーだったんで。
うんうん。
そしたら、ルージュバックの外側にキャットコインっていう馬がいたんですよ。柴田義典が乗ってた。
はいはい。
そしたら、そのレース中ずっと、キャットコイン閉じろ、キャットコイン閉じろ、ルージュバック閉じろ、閉じろってずっと言ってて、いや、横に本命の人いいんだよと思って、それはちょっとさすがに俺それ気使って言えなかったっていう、その、おい、キャットコイン閉じろとはちょっと言えなかったっていう。だけど、バリアションさんは、常時言ってました、道中。
常時言ってた。
外、かぶせろみたいな感じでずっと。
声を大にして、
バリアションさん言ってたんですけど、その時僕は、メンクさん今どんな気持ちなんだろうな、とか思って、ちょっと、思っちゃうと、ちょっと、かといってね、そこで、バリちゃんそれ言い過ぎだよとは言えないし、その時にさ。そう。だから、なんか、バリちゃん言い過ぎじゃねって思いながら、ずっとレース見てたっていうのはありましたけどね。
違う、なんか二重のドキドキだった。
そう、二重ドキドキだったんで。
二重ドキドキ。
二重ドキドキで直線さらにドキドキしたんで。あの時に一回死んだんですけど、僕はね。
やばい、心臓に負荷が。
心臓麻痺でね。はい。っていうのありましたけどね。
はい。
というわけで、メールありがとうございました。お腹 PP ガルダンさん、
はい。本当ですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
高橋さんの代わりね。はい。今日はたくさん。2割増しぐらいでね、皆さんにね、これをね、していきたいと思います。
拓也さんだったら、多分ジャパンカップのジャガーメイルとか言うと思うんで、なんか、ブエナビスタが勝ったレースがあったんですけど、その時に3連打取ってるっていうとかって話を多分すると思うんで。
拓也さんね、はい、大概いかつい
。いかつい配当しますから、いかつい配当。
本当にね。
はい。じゃあ次いきますよ。ラジオネーム、ケントミオさんですね。
はい。
メロンパンってことでね。なんでいきなり挨拶がメロンパンなのかよくわかんないですけどね。メロンパンっていう馬がいたんですけどね、昔ね。はい、メロンパンっていう馬がいたんですよ。
なんでもありやな。
ツイッターの告知を見て投稿しました。これは全国7万2000頭のエムラジラーが長年疑問に思いながら聞けなかった禁断の謎に迫る質問です。ボツとタクヤさんからのブロック覚悟で身を削って質問します。大丈夫か？タクヤいないぞ。
やばいぞ。
タクヤいないぞ、今日。
やばいやけ。
エムラジラーの楽しみの一つである、タクヤさんの不倫ネタがあると思うのですが。あそこまで暴露して奥さんに聞かれたりしないのでしょうか？それとも、あれはフィクションだからと言いくるめているのでしょうか？気になっている方も多いと思うので、そこら辺のリスク管理をどうされているのかご教授くださいませ。銀行式を迎えた私にも役立つと思いますので、ということでね。よろしくお願いいたします。では、嫌だ、ってことでね。嫌だって馬もいたんですけどね、昔ね。
めっちゃおもろい。
はい。というわけで、今回は拓也さんの代わりに、かなさんっていう方が答えてくれますんで。
そうですね。いや、どのレベル、いや、有名な話なんですか、これは、エムラジでは。
あ、そうですね。1年に4回ぐらいぶっ込むっていうのがあるんですよ、なんか、不倫ネタを。
それは、同じ人ではなく、
あれですか、同じ人の場合もあるし、そう。なんか最初の方にぶっ込んだのは、なんか、いきなり、なんかこの前パン作ったんねみたいなこと言い出すんですよ。いきなり関西弁でね。一緒にパン作りしてなみたいな。それどうやって作ったんですかみたいな。なんか、いや、紙をいきなり一枚ペラって渡されて、なんかそれを、なんか、マニュアルみたいなのがあって、それ見ながら一緒に作ったんだよ、みたいな。なんか言ってて、パン作りみたいな。
ほうほうほう。
山崎春のパン作りですよ。で、
それ本当にパン作ってる話ですか？
言って、それ誰と言ったんすかって言ったら、黙れお前、こらって言われて。 知るかって言われて、誰と行ったとかどうでもええでっていう話になって、なんかいきなり切れるっていうのがあったんですよ。
ぶっこんどきながら切れる。
そうそうそう。自分からなんか。
パン作ってないですね。
作ったらパンだけじゃない可能性もありますけどね、それはね。
そうですね。うん、
まあ、それを機に、なんかいろいろちょいちょいぶっこむんですよね。
あ、
そう、先週も、先週もあんまぶっこみしたんですけどね。なんかその不倫がどうとかじゃなくて、なんか自慢話みたいな感じでしてくるんですよね。その、なんか、女性ネタ的なものをね。なんか、いや、実はこういう LINE が、みたいな感じで、そのなんか不倫 LINE みたいのを僕に送ってくる。この物語はフィクションです。実際の人物や団体などとは一切関係ありません。本当に。っていうのがもう日常茶飯事なんですよ、もうそれが。
いやー、それ金を持つ男はやばいからな。まあ金を持ってるん
だ。まあ金持て余してますからね、本当にね。うん、そう。
そう
本当に。
ウィンファイブでな。
そう、僕に王山猿の写真集をあげちゃうぐらい金持て余してますからね、本当。元 SKE の。はい。だってこの前、あ、そう、僕、引っ越してきたじゃないですか、東京に。
就職祝いちゃん。
そうそう。あ、でもその前なんですけど、その大山さんはね。
あ、なるほど。
で、東京来てからは、なんか、引っ越したって話して、まあ、録画できる、僕いつもトルネっていうのでやってたんですよ。プレステ4にくっつけて、トルネっていうので、録画してたんですけど、はいはいはいはい、なんかそれがうまく接続がいかなくて、うん、なんか、うんうん、いや、録画するなんかブルーレイとか買おうかな、なんか、それとも、なんかハードディスク買おうか迷ってるんですよね、みたいなこと言ったら、
うん。
高谷さんが、あ、じゃあそのハードディスク買ってやるよって言われて、
はいはい。
あ、その2日後ぐらいにはもうハードディスクが俺ん家に届くっていう。
やべ。手早いな。
拓也様って言って、これで録画できまするって言って、そう。ハードディスクドライブが送られてきまして、アメトークやら、水曜のダウンタウンやら、全部そこに、録画してますから。
めっちゃお世話になってる。
めっちゃお世話になってます。そう。
拓也様
って言ってもう、足向けて寝れないですよ、本当にね。
いやー、そらね、まあ、モテるんちゃいますほんなら。
だからその瞬発力みたいなのも多分ね、多分、モテる秘訣でしょうね、その。
なるほどね。
うだうだ迷わないみたいな。
はいはい。はい、スプリンターですかね。
スプリンターですかね。
ね、すぐね、瞬発力がね。
夜はステイヤーだといいんですけどね。
いやー、笑っとこ。
というわけでね、どこまでカットされるかわかんないですけどね。はい。というわけで、じゃあ、次のメール紹介します。
はい。
はい。ラジオネーム、エアニャンコスターさんですね。
もう。
はい。こんばんは、レシステーシア買わへんでおなじみのどうも僕ですってことでね。そんなことはどうでもいいのですが、二つ質問がありメールしました。
はいはい。
まず M の法則と検索すると、我々が師と仰ぐ今井先生の公式サイトよりも、我々が元祖大喜利王と仰ぐライト先生の、いや俺ね、ライト先生のノートの方が上に来てるのは一体いくらつぎ込んだのでしょうか。ラジオを聞いているリスナーの皆様、ライト先生が執筆されているノートは大変有意義なコンテンツとなっていますので、ぜひ一度目を通してはいかがでしょうか。ちなみに私のメインレースアートは、三重の喜劇王で知られる拓也先生のレース開講を楽しみにしています。スキヤの牛丼並みの速さで出てくるところもすごいし、なんだって内容が半端ない。二つ目は今年3区デビューの新種馬まで期待してる馬はどの馬でしょうか。初年度ということもあり、活力もある時期であると思いますがどうでしょうか。一応世間ではドゥラメンテやらリオンディーズやらと耳にはしております。長々となってしまいましたが、スティッフィリをいろんな意味で惜しかったということで締めさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ということでね。まあこれは、あれですね、スティッフィリオが、
はいはい、
拓也さんの F だったんですよ。絶対来ないよって言ってた。
ああ、はいはい、なるほどね。
で、それ、もしスティッフィリオ来てたら過去最高配当だったんですよ、単勝の。だから惜しかったんですよね、めちゃくちゃ。
そうやったんや。
はい。というわけで、なんか新種ボバの話ですけど、僕全然なんか今年の新種ボバとかわかんないんで。
じゃあまた。ドラメンテ。
ドラメンテとか、リオンディーズが、同期なんですね、シュボバとしては。
はい、はいはい。
なるほど。これじゃあ来週、拓也さんと喋りますよ。
そうね。
うん。三重の喜劇王と一緒に喋ります。はい。
寝かしときましょう。
寝かしておきましょう。そう、ライト先生って呼ぶのはあんまりいないんですけどね。僕あの今ブライトなんですけど、うん、昔はライトって名乗ってた時期がありましてね。
うんうんうん、うん、
はい、あの昔ラジオやってまして、大学時代の時にその時はライトと名乗ってましたね。
ああ、なんかねやってるって言いましたね、はい、だからこれずっとスカイプの方もあれですね、
なんか大喜利界隈ではライトって名乗ってるんで、はい、僕大喜利が大好きで、はい、あのネット大喜利とか一時期めちゃくちゃやってたっていう時期があったんですけど、
マジっすか、
そっち界隈ではライトって呼ばれてまして、
はいはい、競馬界隈ではブーがつく、
ブライトで、そう、もともとブライトだったんですけど、あの僕自分の名前の中に、うん、あの左右の右、
うんうんうん、
その右っていう字が自分の名前の中にあるんで、
うん、
あのあ右だからライトっていう風にうまく書けたっていうことなんですけどね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
でブライトにも通じてるしみたいな感じで、
はい、一応なんかあるんですね、意味が。
一応意味あるんですよ。そう。そう、ブライトから部を取っただけとかじゃなくて、最初どうしようかな名前と思ったんですけど、あ、なんか、あと、まあ、矢上ライトも好きだしみたいな感じでライトにするかみたいな感じ。
由来がある、ちゃんと。
ちゃんと由来をつけました。はい。あとね、はい、質問っていうとね、あの、ツイッターの方にも来たんですけど、
うんうんうん、
なんか、シュボバの話とかなんで、まあ、これに関しては来週高谷さんとやりましょうかね。あ、そういえばもう一つケンタミューさんから来てて、
もう一つ、はい、はい、
さすがですよ。ブライトさん、高谷さん、こんばんワンダフルデイズってことでね。はい、
はい、
毎回投稿継続普通オタク系のケンタミューでーす。さて今週は NHK マイルカップですね。私も月曜日から M ラジ過去回を聞きながらヒントを探す毎日を過ごしております。で、私見つけちゃいました。マイルカップの攻略法ってことでね。
お、
統治法ですね。これは完全に。はい。では、行きます。M ラジで NHK マイルカップの予想されたのは2013年のあの伝説のマイネル法王20-3かぶりからなのですが。で、そこからブライトさんと拓也さんの20-4が4年連続でかぶるという偉業という出来レースがすごいことになっておりました。ってことで、あ、そうなんだ。全然覚えてないわ。
出来レース。
その間の20-4の人気が、マイネル鳳凰10番人気、ウィン・フェニックス9番人気、アブニール・マルシェ5番人気、メジャー・エンブレム1番人気、うん、そしてここからお二人の20-4は被らなくなるのですが、広島の、はいはい、扇風機、外国人、ダンスを彷彿とさせる大振りが続きます。あの、大型扇風機でおなじみのランスね、広島のね。はい。拓也さん、リエロテソーの13番人気。これでも2着ですからね。ダノンスマッシュ13番人気。これも7着ですからね。ケイデンスコール14番人気。これ2着ですからね。すごいね。拓也さん来てるね、20-4。ブライトさん、大勢スターリー15番人気。これは死ぬほど負けました。レッドベイロン9番人気。これは3着でしたね。
はいはい、
プールビル10番人気、12番人気。これは、これでも11か12か。まあまあ人気と同じぐらいだった気がする。そう、お二人はこれだけ振り回しながら交互に当てているのです。あ、なるほどね。はいはい。つまり、昨年は拓也さんの20-14番人気、ケイデイスコールが2着に激走したので、今年はブライトさんの20-4が激走すると予言しています。ってことでね。
なるほど。
なるほど。それではブライトさん、10万単勝勝負できる激穴よろしくお願いいたします。ってことで。
いやー、それは嬉しい。
タクヤさんが、マイネル4を10番人気の時に、単勝を1万行こうと思って、1万最初入れたらしい、行こうと思って1万って入れたらしいんですよ、一回データには。
はい、
はい。だけど、あ、やっぱ3連単の方が面白いかと思って、5000円だけ単勝入れて、残りの5000円を全部3連単になんか、こう流しで入れたらしいんですよ、1着付けで。
は
あ
は
あ、そしたら、2着3着が全く来ないっていう状況で、結局単勝の5000円だけ当たるっていう状態だったんですよ。
マジで。
だから1万円が、そう、だから34倍とかだったら34万が17万になっちゃったっていうのがあったんですけど、半分だったら。それでも5000円を34倍に入れるってなかなかですけどね、単勝。
なかなかですね、やっぱ、かけ方やっぱな、いかついな。
いかついな。
かついわ。
まあじゃあ、ケンタミさん、僕の20まで今年は期待してくださいよ。
はい、いやー、ほんとですね。ちょっとね、期待ですね。
そろそろ、なんか放送崩れそうですけどね、明らかに。はい。
やらかす。
じゃあ、そんなもんすかね。
そうですね。はい。もうじゃあ、普通にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
名競馬サロン
M ラジ、
どうも改めましてこんばんは、 M ラジでございます。ブライトです。
タクヤですと聞いてたと思うんですけどお前誰やねんってそう7万2000人の M ラーが今思ってる
そうです、 M ラジラーが
ね、 M ラジラー、そう、今日はですねピンチヒッターで、はい、っていうかもうほんまに今さっき知ったんですよ
そうです、はい、ピンチヒッターです、
カナです。
はい、カナさんです。
はい、
M ラジには3回ぐらいゲストに来てくださったことありますか？
はい、3回ほどお呼ばれしていただいております。
そうですね、というわけで、はい、福王張りに代打で来てくださいましたね巨人の福王張りに
大概来て滑ってるんですけどね、はい、大丈夫かな、
いやいやいや大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあこの番組がどんな番組かっていうのを私が言いましょう。
はい、お願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。本当は今週中止する予定だったんですが、どうしても僕が NHK マイルやりてえってことで相方を変えましたどうぞ。
いやもうほんま変態ですよねどう思います
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ、はい、今週の予想レースはですね、
あれはね、もうゲストさんとかいてない感じだからね、
そう、
好きにね、こう 言うてええやつかな、
もう別に言っても切るだけなんで、はい、
okay、
何言っても切るだけだから大丈夫よ
カットされるからね、
馬女の悪口とか全然言ってもいいよ
やばい、それ絶対切らんやろ3つに1個ぐらい残
る、あいつ目死んでるなとかそういう話してもいいよ別に、
誰がミュート、誰がミュートしてるやん、
そうそうそう、あの馬女ミュートしたからみたいなこと言っても全然大丈夫ですよ
あいつ毎日自撮り載せてるからな
っていうのも全然言っていいんで大丈夫大丈夫、全然聞いてないから、誰も聞いてないから本当に、
聞いてない、聞いてない、聞いてない、ブライトさんの20丸聞きたいな思ってみんな聞いて
る、そうそう聞いてるから、ここでその何、あの馬女目が死んでるなとか、自撮りばっか上げて馬女じゃねえだろお前はとか、そういう話は全然入らないから大丈夫ですよ。
今日はねブラちゃんがみんなにアドバイスしてくれるらしいから
そうそうそうそうそう、もう競馬アドバイザーとして、ね、ブラちゃん競馬アドバイザーとして、ね、あっとそう、しかも俺マジであれに変えた瞬間マジ人減ったしね、ちょっと人減ったし、あの後かなさんのキャスにコメントしてたじゃないですか、うん、僕そう
ダダ漏れ事件、
そうなんかかなさんがなんかキャス始めたから、あーと思って久々にやったなと思って聞くかと思って、まあなんかコメント書いてたんですよね。で僕もキャス自体がすごい久しぶりだったから、今まではそのコメント飛ばさないっていう設定してたんですけど、それが多分なんかクリアになってやってて、コメントが全部ツイッターの方に飛んじゃってたんですよねでそれでなんか一人の方がちょっと お名前忘れちゃいましたけど
カズさん
だ、ね、あカズさんだ、カズさん、そうカズさん、そうカズさんがツイッターに飛んでますよって言って変態っていうのがバレますよみたいな感じでこう教えてくれてうわーってなってそうダダ漏れしてると思ってツイッター見たらもう10件ぐらいコメント書いたやつが全部羅列されててやべーと思って、もう消防士かってぐらい感じで、もう速攻に火消しに入りましてね消火活動したんですよ、速攻で。だけどその消火活動間に合わず、二人のフォロワーが自分の元からいなくなるっていう
犠牲
になりましたね、二人のフォロワーが間に合わなかったです、こんなコメントするやつみたいな感じでもういなくなっちゃいましたから、やばと思って、
いや
いやマジで二人いなくなりましたね、消えましたね一瞬で。
増やしましょう、また
そう、また増えま、また増やしたいです。だから、はい。
そうね、そうね。
だからもう、だから逆にカナさんのキャス聞いてることによって増える人もいると思うんですよ、逆に。
ああ、そのパターンもね、全然全然。
ありそうじゃないですか。
そう
そ
う。あると思う。
だからそのパターン期待してますからね。
新たな出会いをね、
新たな出会い。ただまあ、なんか3、4人増えたところで15人ぐらい減りそうですけど、その、割合で言ったらね。
ハイリスク、ハイリスク。
ハイリスク、ローリターンっていう状態です。ローリターン。 はい。
本
当に。じゃあ、はい、予想いきましょう、予想。
はい、行きましょう。
はい、今週の予想レースはですね、第25回 NHK マイルカップでございます。
イェイ。
はい。第1回はですね、1996年に創設されまして、はい。あ、もちろん、カラさんも知ってると思うんですけど、一着が大気芳春ということでね。はい。大気芳春が勝ちましたね。外国サンバでね。はい。そっからもう第25回を数えるというところですね。
いやー、素晴らしい。
素晴らしい。あ、とりあえず、とりあえず言えるやつ
だ。生きてないわ。生きてねえわ。
あ、そういうスタンスで行くんですね。結構きついと思いますけどね、あの声のトーン的に。
はい、やめとけ。自撮り毎日載せんぞ。
だって、俺が、だってカナさんのキャスで、あ、スナックのママ声って言ったら、あ、本当だ、スナックのママみたいっていうコメントありましたからね。
誰が42歳
?42 ではないかもしれないですけどもね。はい、
ね、もうそんな
じゃあ、大気放中の頃はまだ生まれてなかったカナさんってことでいいんですね。じゃあ、はい。
はい。はい。
わかりました。そのスタンスでいきたいと思います。
今日はそれでよろしくお願いします。
はい、それでいきたいと思いますよ。はい。
はい、優しい。
じゃあ、現時点での人気を言いますよ。はい。はい、これはまあ金曜夜段階ってことですね。
はい。
はい。一番人気、体制ビジョン 1.6 倍。なんかこれ突っ込まれましたね。
マジ？
多分何百万って突っ込まれたんじゃないですか、これ。2番人気、レシステーシア 7.4 倍。
はい。
3番人気、ルフトシュトローム 8.4 倍。
はいはいはい。
4番人気、シャインガーネット 10.8 倍。
あ、そうきたか。は
い、以下がですね、サトノインプレッサ 10.9。
うんうんうん。10.9 なんや。
サクセッション 21.7。
まあまあ、
ギルテッドミラー 37.6 と続いていきます。
はい。
はい。じゃあ、互いの二重丸を。
はい。あ、ちょっと待ってください。はい。
はい。じゃあ、互いの二重丸打っていきます。せーの、ズドン。
はい。
ほいほい。はい。ブライト本命サクセッション。タクヤさんが本命が、サトノインプレッサーですね。
はい。
はい。女拓也こと。はい。
はい。いや、本当に、誕生日一緒なんでね。
あ、そうですよ。そうですよ。誕生日一緒。あ、5月24日ですよね。
同じ誕生日なんでね。今日はね。
そう、だから5月24日ですから、もうちょっと、あと2週間ぐらいじゃないですか。
そうそうそう。
そう、だからもう皆さん、まだ、あれですよね、カバンには若干の余裕がありますから。全然、まだ持ち帰れますもんね。
ああ、もう本当に本当に。
じゃあ、皆さん、プレゼントの方ね。今あれですよね。プレステが欲しいんですよね。プレステと？
あ、そうそう、プレステとね。そうですね。
ザ・コンビニ2が欲しいでしたっけ？何でしたっけ？欲しいゲームは。
何？モンハンやりたい。
いや、モンハンじゃないでしょ。プレステねえだろ。モンハンやりたいってなると、もう PSP とかでしょ、それは。
あれ、今、プレステ4でないんだったっけ？モンハン。
プレステ4、あ、プレステ4でありますけど、普通のプレステいらないですか？なんかプレステやりたいとか言ってませんでした？
あ、言ってた、プレステ
2でしょ？
やりたいって。
そうでしょ、プレステ2 いいじゃん、いいじゃん。だからザッコンビー2やりゃいいじゃん。
そうそう、値上がりしてんだよね。
うん。
いや、本当に、皆さん多分自粛期間でね、いろいろ持て余してると思うんでね。
そうですよね。いや、なんかまあ、ね、NHK マイルで、その誰かしらが当ててくれると思うんで、
うんうんうん、
それでカナさん親衛隊みたいな人が、プレステ2とモンハンをプレゼントすればいいってことですもんね。
そうですね。じゃあ、ここにっていうのは、じゃあ最後テロップでね、しておきたいと思います。はい、
住所を書いておきますんで。はい、そこに送ってください。
やべやべ。
はい、じゃあ、
はい、
見解言ってきますか。
はい。
じゃあ、インプレッサーの方が人気してると思うんで、どうぞ。
サトノインプレッサーね、いや、正直、なんか NHK マイルの、なんかまだ何も考えてない、出走馬見てるときは、うん、あ、まあ、レシステーシアで硬いなって思ってたんですけど、
はいはいはい、
サトノインプレッサーの、そのレース、
うん、
まあ、3レース走ってるんですけど、見たら、勝ち方がどれも強くて、
はい、
出遅れてるのに、
うんうん、
こいつ出遅れてんのにすごい追い込んでくる、その走ってるフォームがすごい綺麗で、なんかね、私最近、
はい、
馬の走るフォームとか、
はい、
言ったら走る、まあ、スピードですけど、なんかそういうのを見て、 結構買うんですよ。
はい。
なんかもうデートとかそういうのを昔好きだったんですけども、そういうのもやめて。
自分の勘というか直感というか、こう、見た目というか。
そうそう、直感とレース、はい、その本番の時の走りとかを見て、まあもちろん上がりのタイムとかも見てるんです。強いです、勝ち方が、とにかく。まあ、雨も、この子は走り出ると思いますんで。で、実際、竹も、雨が降っても大丈夫っていうところでは安心できるとは言ってたんでね。
はいはい。じゃあ、これは、去年もほら、あの、ケイデンスコールが毎日杯から来てますし、
うんうん、
あの、2年前はギベオンが、あの、ディープインパクト3区で毎日杯から来てますし、
うん、
はい。あの、コテリオンもね。まあ、高田さんもご存知、コテリオンも、あの、ディープサンクで来てるんで、毎日早いから。あの、例のコテリオンも、はい。来てるんで、あの、グランプリボスの2着に来てるから大丈夫ですよ。
そういうことしていきましょうね。
はい。僕はですね、黒三角ですね。
は
い。まあ、毎日早いが相性いいっていうのがあるんですけど、まあ、昔からね、あの、ダノンシャンティとか、あの、ディープスカイとか、まあ、相性いいローテなんですよ、毎日杯っていうのは昔から。あの、それこそ黒船とかね、大昔だと。あれ、まあ、はいはい、まだ2000メートル時代だったんですけど、あと、ウィンクリューガーとかね、2000メートル時代ね、これも2003年のね、あの、短縮ショッカーだったウィンクリューガーとかも毎日杯から来てるんですけど、一応これのいいところ、佐藤のいいところは、2走前に1006使ってるんで、ある程度スピード慣れもしながらの、まあ、1008使って、ある程度スタミナもあるのを証明しつつ、もう一回得意距離の戦力に戻ってくるっていうとこですかね。で、まあ、ディープインパクト3区ですので、まあ、一応、重馬場やや重では走ってるんですけど、まあ別に本質的には別に量は問題ないだろうと。で、ある程度早い上がりも使ってるんで、ただまあこれお母さんがサプレザっていうので、これがまあマイルチャンピオンシップにも出てきた馬なんですけど、まあこれヨーロッパの馬で、まあ多分タイプとしては重いタイプだと思うんで、重馬場こなしてるのだとしたら、もしかしたら量の高速勝負とかになったら危ないのかなっていうのはあるんですけども、まあ週末の天気がどうなるか分かんないですけど、まあとりあえず、はい、一応ローテはいいと。ただあの位置取りが僕的にはちょっと微妙に好きじゃなくて、あのやっぱり短縮になるんで、ある程度前行ってから後ろに回るっていう差しに回る位置取りショックっていうのを仕掛けたかったんですけど、前走がまあほぼ最高峰からの競馬で、まあ内をついてしまったってことで、まあ短縮になるとちょっと遅れちゃう、すごい、さらに後ろになる可能性が出てきちゃうんで、スピードが、あの、ペースも速くなっちゃうとね。なので、ちょっと後ろに置かれたら、外枠だし怖いかなっていうのがあったんで、まあ理想を言えば前走前行ってから差しに回るとか、そういう形が良かったかなっていう、まあそれがちょっと足りないかなっていう、その先行力っていうのがちょっと足りてなくて、短縮でどうなのかなっていう。のがあったんで、
うん、なるほどね。
はい。じゃあ本命いきますか、
はい、
僕の。
はい。
これサクセッションですね。これあの、ね、メンバー中唯一のスプリングステークス組からなんですね。もうこの時点で異端を引けてるんですね。M の法則はやっぱり異端馬を探すっていうのがまあテーマなんで、
はい、
まあローテ的には異端を取れたと。で、うんうん、一番僕がいいなと思ってるところは、ジュニアカップがこれ圧勝だったんですけど、これがまあレース的にはもうすごい S っぽいレースで、あの、でそういう S 的な馬っていうのは、スローで折り合ったりするのが苦手なんですけど、スプリングステークスはジュニアカップに比べてだいぶペースが落ちたんですよ。なので、スプリングステークスに関しては、スローで折り合う力っていうのが必要になったんですよね。スローだったから。で、ジュニアカップが、上がりが35秒2でに対して、スプリングが34秒1なんですけど、ってことは、これ、ペースが落ちてるんですよ、だいぶ。ジュニアカップは多分57秒とか、57秒とかで行ってると思うんですけど、多分1000メートル通過が。多分相当早く行ってると。でも、スプリングは多分60秒に近いぐらいだったと思うんで、多分、なのに、位置取りは下げてるんですよね、このまま。772、15頭立ての772で早め勝ちに行ってるのに、スプリングステークスは7784なんですけど、位置取りは10頭立てって考えたら下げてるじゃないですか、ペース落ちてるのに。これあの、M で言うと、あの、延長の追い込みって言って、逆位置取りって言われてて、良くない位置取りなんですね。短縮は差し、延長は前に行くっていうのが、基本的には自然な形なので、ペースが落ちたのに下げるっていうのは、馬にとってすごい苦なんですよ。ゆっくりしてて前が残る状態なのに、さらに位置取り下げちゃうってことなんで。ってことは届きづらいじゃないですか。その前が楽だから。なのに、こいつは一着で、 マイルを圧勝した後に、位置取りを下げて1008で、めげずに追い込んで3着まで来たんですね。
はいはいはい。
なので、この時点でも走る気はあるっていうのがわかるんで、
うんうんうん、
で、なおかつ2番人気3着だからストレス疲労もないと。これが例えば10番人気3着とかだったら、まあ、そこが得意で激走しちゃったっていう形なんで、反動もあるのかなっていうのが怖いんですけど、2番人気3着ってことは、人気より負けてるから、まあ、ストレス疲労もないっていう形なんで、
ああ、はい、はい。
で、しかも得意のマイルになると、
うんうんうん。
で、ペースもある程度上がると思うんで、まあ、得意のとこ来るのかなっていう感じですね。
なるほどね。
どうですか、
森さんな。いやー、 M の法則素晴らしいですね。もういつも聞きながら勉強させてもらってるんですけど、言われたらそうだよな。このペース784からの3着な。確かに。
でしかもガロアクリークがほら皐月賞で結構来てたし、
うんうんうん、
ベルトライゼンでもうちでが伸びない内側で頑張ってたんで、
そうね、
多分レベルは低くないと思うんですよね。
うんうんうんうんうん。はあ、サクセッションな。ノリさん、ノリ代わりか。良さそうやな。すぐ影響されてる。
壺を買わせる。こちらのお壺がですね、50万円ほどになりますけど、どうでしょうか。
あ、怖い。ほいほい契約しちゃうやつ。マジで。いや、これだってもうなんか、穴馬探しをしてるわけだからね、今私ね、NHK 前で。
はい、はい、
聞いちゃうとやっぱすぐ契約しちゃうよね。
すぐもう、印鑑でね、実印でバシバシいっちゃう可能性
が。すぐ取りに行ってきます。もうマイナンバーありますよ。本当に。いや、サクセッションね、いいですね、いいね、これ。ありですね、白三角。
あっさり追加した。あっさり追加した。
あっさりいった。あっさりいきましたね。
じゃあ、
悩んでんねんな。
対抗以外いいっすか？
ちょっとまだ対抗しか書いてない。
いいですよ。その都度その都度、付け足しでも。
あ、OK、わかりました。はい。
はい。では、対抗以下です。せーの、ドン。はい。ブライト対抗、ボンオムトゥック。はい、黒三角、里のインプレッサ。白三角、4頭いて、プリンスリターン、ギルテッドミラー、耐性ビジョン、ソウルトレインです。カナさん対抗、レシステンシア。白三角、プリンスリターンです。じゃあ、レシステンシア、どうぞ。
いや、まあ、レシステンシアはね、能力的に普通に強いなと思う、買ってるんで。
はい。
で、まあ、乗り換わりがルメールっていうところで、なんかもう外せないなっていう。
まあ、そうですね。はい。
いや、もう逆らわないってだけで買ってます、正直。
これは逃げた方がいいですか？
あ、そうね。逃げた方がいいと思います。
あ、逃げて。
別に、内枠やし。
あ、もう逃げちゃ
う。問題なく、逃げちゃったらいいんじゃないかなって、まあ、個人的には思います、
ね。他に早い馬もそんなにいないですもんね。
うん。別に全然。
じゃあ
全然逃げ
て、メジャーエンブレムみたいな感じで行っちゃえばいいと。
メジャーエンブレムがちょっとごめんなさい。
あれ
どんな逃げ方。
メジャーエンブレム、大箇所一番人気4着の後に逃げれなかった逃げ馬で、ダイワメジャー3区ですよ。
うわ。
で、安城ルメールですよ。
あ、マジか。いやいや、まあ、なんか、こないだの大箇所でも別になんか逃げ、切らんでも、勝てるんやっていうのは、なんかすごい分かったから。
はいはい。
別になくはないけど、でも無難にというか、やっぱりこの枠だからこそ逃げて勝ってほしいっていうのがあるかな。
そのままプリンスリターンもいっちゃいましょう。
はい。プリンスリターンはね、私そのシンザーの時になんか、あ、強いなこの馬って思ったのがなんか、
はいはい、
それがすごい印象に残ってて、だアーリーの時よりシンザーの方がなんか印象にある。
アーリーっていうとね、もうなんかアーリーって、アーリーって、そう、ももクロっぽいな、アーリーって。
ももクロっぽい。
そう。アーリーって。
ちょっと自分で言って思った。
そうね、あれ、名字何でしたっけ、アーリーって。
わからん。
なんか、なんとかって言うなっていうのありますよね、アーリーって。佐々木って言うなだ。佐々木って言うなっていうのがあるんですよ。アーリーだよ、みたいな。そう、佐々木彩香だから。佐々木って言うな、アーリーって言って。そうそうそう。 ていうのがあるんですよ。曲の中にあるんですよ、ね、曲の中に佐々木って言うなっていうのがあるんですよ。
アイドルだな、アイドルやってんな。いやそうだから前奏よりかは新山、新山なんか強かったなと思って、ここはちょっと外せねえかな、
はいはいはいはい。じゃあ僕も流れでそのままいっちゃいます。レシとプリンス、
はいはい、
レシは僕はその S を持ってる馬で、その桜花賞とか不良馬場で強かったんですけど、まあまあ内容が強かったがゆえに反動が怖いっていうのと、東京だと逆に今度はあのいわゆる量っていうのが必要になるんで、 M で言うとその例えばまあ本当に逃げて S 的なレースにしちゃえばいいと思うんですけど、まあ、変に溜めちゃって2番手とか3番手とかで控えちゃったりすると今度は上がりとかが必要になってきちゃうんで、そうするとやっぱりダイヤメジャーって考えるとあのいまいちかなと。要はチューリップ賞みたいな感じで、チューリップ賞ってスローに付き合っちゃって負けちゃってるじゃないですか、これ3着にあの溜め逃げしちゃってスローに付き合って刺されちゃってるんで、うんうんうん、で武豊がそれ分かって多分離して逃げたと思うんですけど、離して逃げたというか、まあ、2番手なんですけど、ある程度早いペースを前行って押し切ろうとしてっていう競馬だったじゃないですか、桜花賞っていうのは。まあそういう競馬ができれば全然いいと思うんですけど、うんうんうん、まあ東京マイルだとどうしてもためっていう部分ができちゃうんで、あの直線も長いし、そうなった時に上がりに付き合っちゃうと切れ負けしちゃうかな。あとはまあ、うん、単純に反動もあるかなと思って、まあ、不良馬場で頑張ったっていうのがあるんで、
ああなるほどね、は
い、だからその辺込みでまあちょっと内枠だってもし包まれたりとかしたらリスクがでかいんでっていうので、まあ一応切ったっていう感じですね。はい、で、プリンスリターンに関しては僕4番手なんですけど、これ僕結構買ってまして、はい、僕新作記念20丸だったんですけど、朝日杯が5着で、これが、15番人気5着だったんですけど、キキョンステークスっていうレースが 1400m で、このレースから朝日杯来る馬ってまあ相性悪いんですよ。だから、5着でも相当強いなと。この1004から1006臨戦っていう、しかも、6頭立てで6番枠ですごい揉まれもしないで楽なレースじゃないですか、6頭しかいないレース。でその後に16頭立てになって G1 っていうもうすごい強い相手アップ戦っていう状態なのに5着まで来てたんで、
はいはいはい、
あ結構強いなっていう時点で、この時点であのダノンスマッシュ思い出して、ダノンスマッシュもそういうとこだったんですよ。ダノンスマッシュも1004臨戦から朝日杯出てきて、
あ
の、
ね、
うんうん、G1 で5着とかしてきて、で、その後、うんうん、アーリントンとかで走って、NHK、まあ NHK 負けちゃいましたけど、その後、まあ1002で活躍していくみたいな。で、プリンスリターンもそういうイメージで、多分1004以下の方がいいかなと僕は思ってるんで、まあ今、マイルやってますけど、うんうんうん、僕、ダノンスマッシュも NHK マイルの時、対抗だか黒三角とか打ってたんで。
勝ってるね。
で、だから僕は、その、前、ずっと行っちゃってるんで、この新山記念アリンでも前行っちゃってるんで、これで例えば前行っちゃってレシステンシアとかのペースに付き合っちゃうと結構きついと思うんで、僕は差しに回った方がいいと思うんですよ。後ろから行
った。わ、うんうん、かるかも。
朝早いみたいな感じで。で、うんうんうん、ダノンスマッシュにもそれ期待したら前行きやがって北村が。うんうん、おい、こらーって。だけど、テトラドラクマをあの潰す係として頑張ってもらったんで、まあそれに関してはいいんですけども、そう。なんで原田にはまあ多分ずっと構想しちゃってるんで前行きそうな感じはするんですけど、まあここ思い切って後ろに8番人気だし人気もないんで、まあ思い切って後ろに行ってほしいんですけどね。まあでもまあ能力評価してって感じです。
うんうんうん、はい、シスについていくかもな。
ついていったらまずいですけどね、僕的には。
まずいな。うん、そんな気がする。
じゃあ僕対抗も言いますね。
はい、お願いします。
これはですね、メンバー中唯一の黒船産区で、まあはい、NHK マイルカップは黒船とかフレンチデピティが相性いいっていうのは、まあ、よく言われてることなんですけど、まあ、僕でも多分別にこれ黒船とかフレンチじゃなくて普通に買ってて、っていうのも、うんうんうん、あの2走前にこれ12頭立ての10番枠であの圧勝してるんですけど、うん、まあ、その後に短縮でしかも3番人気になっちゃったんですね、この馬ね。で、うんうんうん、アーリントカップ出遅れてるんですよね、このレース。
うんうんうん、
そんな中を、まあ、3番人気っていう過剰人気みたいな状況で4着まで追い込んできたんで、
はあは
あ、なので、で、しかも、まあ、黒船で、まあ、NHK マイルっていうのは相性いいっていうのもありますし、
うんうん、
で、頻繁、ね、黒船の頻繁って結構混戦向きで C とかっていう、その M で言うと C みたいな、その混戦とか馬群とか大丈夫っていう、うんうん、強い相手でも大丈夫っていう要素を持ってる馬が多いんですよ、黒船の頻繁って。まあ、それこそアエロリッドとかもそうだし、ホエールキャプチャとか、特にマイル以下の黒船の牝馬っていうのは結構しぶといタイプが多いんで、 だまあアーリントカップで出遅れて3番人気4着でストレス疲労を軽く抜いてからのアップ戦、多頭数戦で人気がしかも3番人気から12番人気に落ちるっていう状態なんで、まあ臨戦的にはほぼ完璧、しかもリズムも悪くないとずっとで、しかも 2走前に圧勝もしてるんで、そのめちゃくちゃ弱いポテンシャルがないっていうのもないし、前走出遅れてるのに体制ビジョンと0秒4ってことはそんな弱くはないじゃないですかって考えたら、
いやすごいね、
気楽な立場になるんで、なおかつ血統も黒船持ってて、まあ、黒船自身も勝ってるし、まあ、それこそアエロリットとかのも、うん、あの勝ってるし NHK 勝ってるしみたいな、まあだから、まあ、ほぼこれがだ本命にしようかなと思ったんですけども、サスクセッションの前走の強さに惹かれちゃって、
うんうん、
でもまあ本命方向迷いましたけど、だから穴だったらもうこっち、人気どころで確実なのはサクセッションって感じです。
なるほどね。
はい。
いやー、エムラジ聞いてる方皆さん勉強になりますね。私もすぐ契約しちゃいそう。本当に。すーぐ。
いや、これ前走出遅れたらよく4着来たなと思ったんですよね、前走。
いやでも確かに出遅れ77の最後4か。
そう。だから、
いや
で、しかも黒船持ってるっていう状態っていうね。
うん、うん。唯一ね、確かに。
そう、唯一なんですよ。じゃあ、じゃあ、ザザッと言ってきますね、僕、印っていうのは。
はい。
ギルデッドミラーは、これ、福永なんで、これ、着付けです。以上ですね。これ、後方から言って、レインボーラインと一緒です。レインボーラインも、あの時も、外枠から着付け3着だったんですけど、メジャーエンブレムの。あんな感じで、外から、これ、しかも前走4番人気から7番人気で人気落ちたんで、もういいやってことで、腹くくって、後方から行って、もうそういう前で結構レシステンシアとかガチャガチャやった後の後ろから後方なんか着付けみたいな感じでやってくれればいいです。変に勝ちに行かないでください、むしろ。
はい。いや、みんなが今うなずいてるよ。はいはい。
で、大勢ビジョンちゃんは今一番人気になってますけど、まあ多分レシの2番人気ぐらいだと思うんですけど、2か3か。
うん、
は
い、うん、私もそう思う。
まあ、これは前走は一番人気1着で強かったは強かったんですけど、
うん、うん、
まあ追い込んで同じマイル、同距離重賞じゃないですか、今回戦力で前回戦力なんで、
うんうん、
同距離重賞を勝っちゃうと相性良くないって、追い込んで勝っちゃうと良くないっていうのは、まあ、よく昔からあるんですよ、 M でも M の法則でも、
はいはい、
例えば今年だったら弥生賞で佐藤のフラッグが弥生賞追い込んで勝っちゃったじゃないですか、うん、2000m 同じ 2000m、
うんうんうん、
ショートースで勝っちゃったじゃないですか、弥生賞で18頭で皐月賞来て負けたじゃないですか、うんうん、あんな感じのは昔からよくあったんですよ、ウィーニングチケットとかねね、ウィーニングチェーン、スペシャルウィークも負けたしね、3着に。だその、同距離重賞を追い込んで勝つっていう時点でもうだいぶストレスが大きいんで。
かかるよね、負担がな。
去年もほら、去年じゃない、一昨年もほら、タワーオブロンドンがね、
うんうんうん。
同じアーリントで追い込んで、追い込んで勝っちゃって、うちで揉まれて終わっちゃったじゃないですか。
そうだ
ね。ああいうのもあるんで、やっぱちょっと反動あるかなと思ってるんで、うん、ただ、まあ、朝日杯も2着してる馬だし、ずっと1、2、1、2って来てる馬なんで、まあ、単純に能力は強いと思うんで、
うん、そうね。
僕的に朝日杯僕本命してたんで、まあ、朝日杯で強いなと思ったは思ったんで、
うんうん、
まあ、一応抑えって感じですね。
うん、うん、うん。はい。
で、あともう一頭のソウルトレインっていうのは、これは、NZT なんですけど、これ前行った馬が全部総崩れのレースだったんですけど、はいはい、みんな2桁馬番の馬が上位独占したんですよね、外の差し馬が、
うん、
そんな中でこいつ7番で4番手から競馬してたんで結構厳しい競馬だったのに5着に粘ったんですね、
うん、
で2走前が、2番人気1着で9頭立てですごい楽なレースだったんで、僕はこのレース勝った時点で、あ、もう NZT きついなっていうのでもう即切りしてたんですよ、うん、にもかかわらず内枠の先行馬の中で唯一これが5着に粘ってたんで、あ、強いなと思って、
はいはい、
まあ人気、はいはいはい、今18番人気で 636.8 倍なんで
ねえ、まあ、ちょっと
人気の割にはとは思うんですよね。
うーん、
でしかも、まあ、スマートリアンがこの前スイートピーで2着してたし、まあ、戦ってきた相手もそんなに弱くはないんで、
はい、
まあ、穴だったら大穴だったらこれかなみたいな感じですね。
大穴か、藤井君が飲んでな、
NZT 終わった時点で、あ、これかなと思ったんで、
うん、うんうんうん、うん、NZT な
これほら11、14、16、12なんですよ、上位4頭が、
うん、
全部外枠で、うん、内は一桁番で一番頑張ったこのソウルトレインなんで、
うんうん、
で下は前行ってたから、
うん、
っていう感じですね。まあはい、 まあ、中山とかちょっと合いそうな血統ではあるんですけど、レッドスパーだとチチカスで、あの、うんうん、ちょっと重たいんで、あんまりこう33秒でシュパっていう感じはないんですけど、うん、でも一応、ね、占領賞で33秒8とかも使ってるし、まあまあ、まあまあ、まあ、その辺は目つぶってって感じです。
いや、穴がこれか。なるほどね。難しいところやわ。ソウルトレインは難しいところね。こんなエムラジの、あの、タクヤさんの代わりで、こんなことを大きな声で言うのもあれなんですけど、調教の記事読んでます。
いや、読んでいいでしょ。別に読んでいいでしょ。
ね、読んでいいでしょ。いいですよね。いや、勉強してるんですよ、それで。もうなんか自分ね、調教動画を見るの好きやったけど、ある日を境に、うん、もう見てもわからんわってなって。
はい。
だからなんかその時ぐらいから、見るのをちょっと一回やめまして。
やめたんだ。
やめまして。もうね、見てもそんなにわからんな、みたいな。あ、そのなんか、当日のパドック見てる方がまだなんかわかんぞ、みたいな感じの不思議な感覚に陥ってですね。
はい。
そっからそんなにこう見ずに、なんか情報だけを収集して、そっから自分で、はい、レース動画見るみたいな。
なるほどね。
ちょっとね。
他なんか言いたい馬いますか？
言いたい馬、いやもうほんまにまだ、あれよ。もう発展途上国よ。今晩でしたもん。私今日今晩亀谷さんの動画見ながらほんまにちょっと勉強するとこあったんや。
なるほど、ね、いや多分黒船って言ってますよ亀谷さんだったら。
もうほんま危うく黒、亀谷信者になりそうだったわ。
ストーンリッチにはフレンチデピティが入ってるとか言いますよ多分。
あの人ね、うん、もう面白いわ。まあ、いつもめちゃ、あれ何だったか、なんか水上さんとかと一緒にこう出てるやつ、
ああ予想 TV
なんか、あ、そうそうそう。ああいうの見ちゃう。はい、そんな感じで。
じゃあ勉強中ってことで。
そうですね、勉強中ですね。今晩熟しますね。
熟しますね。はい、うん、
今晩ね、はい、ちょっとね。
じゃあ、おさらいしていきますよ、予想のね。
はい、
はい、
OK で、お願いします。いきましょう。
ライト本命がサクセッション、対抗ボームツック、黒三角サトノインプレッサー、白三角4といてプリンスリターン、ギルデッドミラー、大成ビジョン、ソウルトレインです。ただね、これ、うん、他にもね、ハーモニーマゼランとラウダシオもちょっと気になってますね。これもね、軽く負けてるパターンだからいいと思うんだよね。これもちょっと気になりつつで。
ラウダシオね、わかるわかる。
これ、迷って、まあ、デムーロだし怖いよね、ちょっと人気落ちがね。
うん。うん。
ハーモニーマゼランも、まあ、大野ですけど、3番人気から18っていう、地獄ほど人気落ちてるんで。
すごい落ちてるね。
そう、そうなんですよ。
前走が悪かったのかな。
前走でも6着で、これもさっき言ったように、あの前行った馬総崩れだから悪くないと思うんですよ、ね。
ああ、なるほどな。うん、そっかそっかそっか。そうなんです。何かと難しい。
そして、じゃあ、かなさんが、本命がサトノインプレッサ、はい。対抗がレシステンシア。で、白三角にプリンスリターンとなっております。
はーい。
じゃあ、エンディングいきますか。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
多分なんか変な情報とかたまにこうツイートしててなんか炎上してたけど、多分それはなんかそのバヌシとかがなんか言ってたのをそのまま。
ああ書いてね。
ああ書いて、なんかそんな情報どこにあるんですかみたいな感じで炎上してたみたいな。
そう、もうミセリぐらい炎上してたからな。つっても誰もわかんないけど、堀内政権の時の抑えのピッチャー、ね。もう抑えるピッチャー川原がもう使い物にならねえから見せてっつってね。多分炎上って言葉はもうあの辺から出てきてんじゃねえかなっていう。いや、なんか昔からは言われてたんですよ、その最終回で抑えピッチャーが出てきて逆転されたりするの炎上とかってよく言ってたんですよ。だけどもう見せり炎上っていうかもうね、すごいすごいしっくりきたのね。 ングのコーナー、イエーイ。さて、一応エンディングではもう一つの重賞をやってるんですよ、いつも。
はい、
新潟大賞典ですか。
え、京都新聞杯じゃなくて新潟大賞典。
あ、そうです、あの日曜日なんで更新されるのが。はい、え、これはエアウィンザー三浦でいいですか。
いいんじゃないですかね。いいでしょう。え、何が出てるのかな。
うさんくせえ、メンバーうさんくせ
え。全員うさんくせえ。ギベオン、マジか。あ、ダイワキャグニーとか出るんやね。
うさんくせえ、全部。
で、ケイデンスコールやん。
あ、俺メートルダールでしょ。メートルダール。
あ、56キロ、
うん、休み明け全のロブ。
ケイデンスコールか。
でもね、ケイデンスコールもね、だんだんやる気出てきてるような気がするんですよね。
悪くないと思うんだけどな。
ケイデンスコールもこれほら、外枠で左回りって NHK マイルと一緒じゃないですか。
うん、
このまま前走が G2 で相手めちゃ強かったじゃないですか、スタートで。
うんうんうんうん、
そっからのめちゃくちゃ相手クソ弱いんで、多分悪くないですよね。一応東京新聞杯では0秒6やってるから、そうだんだんリズム上げてる感じするんで、僕はまあケイデンとメートルダルにしておきますか。
ケイデンスコールと、いやー、ここはあー、ギベオンちょっと押したいかな。
出た、ギベオン。
これ岩田息子なんねんなと思って、ちょっと
確か
に乗ったことあるんか前に。じゃあそれがなんかちょっと気になる、面白そう。
福永と、やっぱり藤原か分かんないけど、福永、岩田息子と岩田の3人のなんかこう使い分けみたいなのありますけど、ね、なんか
回してんの。
福永いなかったら岩田みたいな、息子の方みたいな。
あ、でも、あ、なんか悪くなさそう。
さっきのギルデッドミラーも岩田息子から福永ですからね。
あ、そうか、
はい、
言われてみれば、
はい、だから藤原厩舎で大体でインディーチャンプとかもあれじゃないですか。インディーチャンプがもし惨敗してきたら岩田息子に乗り換わるんじゃないですか。そんな感じで。
あるかもしれない。いや、なるほど。分かった。じゃあ私はギベンを押すよ。
分かりました。じゃあ、
頑張る息子。
カナさんはギベン。
はい、ギベンとケイデンスコール。
で、僕は、シャイニープリンスで。最内、はい、10歳馬、54キロ。
あ、
前走、福島民放杯2秒7負けでおなじみの。きつ。
こいつ。走るか。
じゃあ、ケイデンスコールで。はい。あと、メートルダールちゃんで。
はい、
はい、じゃあ、お知らせ言っていいでしょうか。
はい、どうぞ、はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。ステッカー欲しいという方はコーナーに送ったらステッカーあげるから、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。コーナーはですね、あの番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありまして、そこにメールフォームありますので、そちらがよろしくお願いします。
はい、お願いします。
かなさんもね、あのもしステッカーが欲しければね、あのモールス信号で住所送ってくれれば送るんで、任しといてくださいよ。はい、
はい、
はい、じゃあ、ではそろそろお別れといたしましょうか。
はい、
お相手は、高谷さん、ごめんね、結構喋っちゃったの、ブライトと。
高谷さん、ごめんね、なんか代わりにいっぱい喋っちゃった、かなでした。
バイバイ、
ありがとう、じゃあね、ピンチヒッター頑張ったよ。
そう、福岡バリに、
ありがとう。
うまびやの泉。あれ？あれ？
はい、どうも、たくやで
ー
す。
いるんかいっていうね。
遅くなりました。
いるんかいっていう。完全な遅刻ですね、これは。はい、一応最初はなしって話だったんですけども、
そうなんですね、
まあ。意外と間に合いましたみたいな感じになって。
はい。ちょっと早く帰ってこれたので。
はい。ちょっと、うまびやだけ出せっていう形で。
はい。
うまびやで喋りましょうよ。うまびやで喋りましょうって。
はい、申し訳ない。もう、本編。ゲストのカラさんやったか
い？あ、そうです。カラさんです。
はい。申し訳なかったです。
はい。
申し訳ない。
いや、ゲストじゃないです。メインです、メイン。
メインです、メインじゃない。
相方。
ありがとうございました。
はい、そう。で、僕はね、ツイッターとかで全然言ってなかったんで、かなさんだよってことをね。なので、すけど、まあ、なんか質問みたいのがあればみたいのは、時間つなげればいいかなと思っていろいろ聞いたんですよ、ツイッターとかで。なんか質問あればみたいな。
はいはいはい、したら、まあ、基本的には、拓也さん来ないってことは言ってないから、みんな拓也さんどうですかみたいな感じで質問が来たんで。
ああ、なるほど。
そう。なんで、ここで答えちゃいます。ちょうどよかったです。
はい。
まずは、北の一本かぶり、ちゃんひろさんからですね。
あ、はいはいはい。
お疲れ様です。毎週の配信ありがとうございます。
はい。
もしお時間あれば、エスケンデレアやダンカーク、トランセンドやマジェスティックオーリアなどのちょいちょい見るけどこいつらどういう性質みたいなシュボバたちをどう見てるのかお聞きしたいですってことでね。
うん。
どう見てます？
エスケンデレアってどれだかな。ああ、出てこねえな。
まあでも僕言っちゃうと、まあなんか例えば、その、3頭とか4頭とかしていないんだったら、まあ一番活躍してる馬である程度性質を見抜いていくとか、
うん。
あとはもう本当頭数少なくて分かんなかったら、そのままの戦績で見るしかないですよね、あとは。
まあまあ、そうやな。
そう。で、あとは、だ結局なんかその、新種ボンバーとかもそうなんですけど、まあ、
うん、
ヘネシーにゴーウエストだから、みたいな。なんかこう、まあ、ダンチヒにゴンウエストだからとか、なんか、ある程度漠然としたイメージってあるじゃないですか、その自分の中のシボバのイメージね。うん、あ、49なにゴンウエストだけど、みたいなとか。
うん、
とか、なんかそういうイメージの中で、漠然と、その、傾向を立てるみたいな。うんうん、まあ、ちょっと優しいかなとか、L っぽいかなとか、S っぽいかなとか。
はいはいはいはい。
で、その、漠然としたイメージ、その、血統の、だからヘネシー系とか、ゴンウエスト系とか、49系とか、APND 系とかわかんないですけど、ある程度漠然としたなんか、自分のなんかイメージがあるじゃないですか、ストームキャット系とか、S とか L とかのイメージがあって、うん、で、成績見て、ああ、ちょっとこれ、母父の S 出てんのかなとか、あ、これ L っぽいのかなとかっていうのを、なんか微調整してっていうだけですね。まあ、なので、まあ、戦績ないと結構きついっちゃきついんですけど。
そうですね。
はい。まあ、でも、そんな感じで僕は予想を立てますね。
スケンデリアって、もう特にその何、何代表って言われるのは、もう、今見た感じいないから。
はいはい。
まあ、もう、決闘、ジャイアンツコーズウェイ、シアトルスルーか。
エルペー。
ああ、そうね。
量って感じですよね。
まとまってる感じのあるよね。
そう。L 量まとまりみたいな。
そうですね。
はい。
お父さん方から考えたらちょっと体力はありそうな感じ？
そうですよ。シアトルですもんね。あ、お父さん方、ね、
あ、ごめんなさい。お母さん方ね。
はいはい。
母父方ね、シアトルスルーなんで。
まあ、シアトルスルーって言ったら待機ブリザードですから。
はいはいはいはい。
はい、あと、ダンツシアトルですから。
そうああ、そうか、ダンツシアトルか。マチカネ金の星とじゃの。
あ、そうそう。だから、なんかそんなイメージですよね。だから、そういう。
そうよね。
うん。
と、必死ナタリーとかそうじゃだ。
あれはだから、なんか頻繁の分、ちょっと C もありそうだったなっていうイメージなんですけど。まあでも、そんな感じですよね。そういう。
そうですね。
でもまあ、別にその、なんか、そう、イメージは、やっぱ強いまで、例えば、サンプル別に今のも出ていないじゃないですか。4頭とか3頭とかと思うんですけど。でも、それで全然いいと思いますよ。あ、その、やっぱ強い馬が基準でやっぱ重賞とかって予想してるから、ある程度やっぱ上に上がってくる馬っていうのはある程度こう傾向に似てくると思うんで、そのなんかまあ下級条件でこっちのが得意だよとかっていうのを考えててもしょうがないから、まあだからなんかその、重賞に出てきた時の動きとかで漠然とイメージ取っといて、まあそれをある程度知識として持っといて、そこからなんか上下していくみたいな感じだと思いますけど、そんな感じです。
そうですね。
はい。
うん、僕はもうちょっともう特に、ね、いつも言ってるように、2歳戦弱い人なんで。
じゃあ次行っていいですか？
はい。
はい。ラジオネーム、当選ルーさんです。
はいはいはいはい。
当選ルーを名乗ってる手前、当選ラーに思い入れを持とうと思ってまして。前にそういえば、なんかあんまりないって言ってましたよね、思い入れは。
うん。
ブライトさん、拓也さん的にどういう評価だったのか知りたいです。また現役で当選ラーに似てる馬っていますかってことで。現役時代の当選ラーどうだったんでしょうかっていう。まあ、セカンドクラスみたいな。
まあ、僕はハーバーコマンド、花坂川さんってやつかな。
それだから、それ。イメージっていうか、思い出じゃん。思い出じゃん。
かわしやがった。
言っとくけど、その思い出、俺も共有してるから、完全に。
そうやな。
そう。だって、あれ3連複100倍超えてましたからね。ハーバーコマンド3だったら。
うん。
そう。
まあ、あとはだから、僕、新潟記念で一番人気でこけてくれたっての覚えてるかな。
あの、使い詰めてっていうやつですよね。
そうそうそうそうそう、そう。
あの、エビダが乗ってたやつでしょ。
そうそうそう。
あれの、なんかね、ディープのサンプルとして、なんかこう、疲労に弱いっていうのを、なんかあいつで学んだ感じがしますね。この、詰めて詰めてのところでこけるみたいな。
うん。
まあ、しかも一番人気だったんで。
そうですね。
どうですか？この発言だと完全に思い入れがあんま出ると思えないんですけども。だそういうイメージです。だマイルチャンピオンも結局1000度で持ってったみたいな。だから初戦6みたいな。
そうだね。
初戦6 G1 みたいなので持ってったみたいなイメージなんで。
うん。うん。
はい。だからまあ、ディープの1000度ありつつ、まあ、京都得意だったかなみたいな。で、プラスなんか使い詰めると負けちゃうみたいな。
うん。現役で似たようなまあ。
難しいですね。いないんじゃない？
いたかな現役はいないかもな
ぁ。で、まあ、ディープサンクならいそうな気配もあるんやけどなぁ。ワールドプレミアとか。
ああ、でもいいラインかもしんない。あ、そうですね。
うん。
あ、いいですね。ワールドプレミアいいですね。確かに。あれだって、なんか将来的にマイル走っても別に違和感ないですもんね。
違和感ないもんね。
ああ、確かに確かに。あ、ワールドプレミアいいかもしんない。
うん、
そんな激戦向きでもないし。
そうやな。
うん。かといって、なんか、めちゃくちゃ重いって感じもないじゃないですか。なんか、ずっしりって感じもないし、ちょうどいいかも。
うん。
あ、じゃあ、ワールドプレミアで。
そうですね。
まあ、能力もそんなもんでしょう。
そんなもんでしょうね。
多分。はい。あ、でもいいかもしれない。あ、ワールドプレミアピンときたな。なんか。
うん、
うん、サトルルークスなんかでピンときたんだけ
ど。そ
はい、じゃあそんな感じですね。
はい、
はい、で同じく当選ルーさんで、はい、自分 NHK マイルカップを取った覚えがないのですが、ブライトさん、タクヤさんにもこの重賞取ったことねえなーみたいなのありますかっていう、かっこタクヤさんは選直以外でってことでね。なんだろう、
僕、エリジョ取ってへんのちゃうかな。
あ、エリジョか。
うん。
僕も多分そんな取ってなかったんですけど。
そうだ、そうだ、僕、あかんあかん。あれ、竹のベルト当たってるもん。
おぉ、振る。振る。
そう。でも、足の気配とかは当たってないかな。
フューチュリティ？
うん、あ、サトナアレスあるだ。
え、でも去年ほら、あれじゃん。
去年何
だ？ 3 着のほら、あれ来たじゃん。
あ、グランデーや。そうや、当たってるわ。
そう。
そうグランヒンバ優勝取れてないよね。
福島ヒンバもでも当たったよな、今年一応。なんだろう。愛知杯外れてるか。でもなんか、別に相性悪いってイメージじゃないんですよね、自分の中で。
そうやな。もともと難しいとこやってるイメージだからな。
小倉記念とかかな。小倉記念あんま当たった試しないかも。なんかなんだかんだ外すみたいな。
あ、でも、トリオフ、あの辺当たってなかった？わかんない。
いや、あの時ね、あ、そうだ、ギリ 13Y とか。
13、角次なんとかとか。
角次テイクじゃねえ、角次プリンス。
うんうんうんうん。
13ワイズだったかな、あの時。なんか忘れたけど、でも、あんまイメージないな。てか、基本夏重賞弱いってありますかね、僕。
まあ、そうですよね。
そう。
うん。僕、アイビス嫌いですもんな。
まあまあ。
うん。
安田記念当たってないかも。でも、そんな苦手意識はないですけどね。
ストロングリターンとか。その辺は当たってない。
いや、当たってないですね。ヤスター当たってないかも。ただ僕、ダンツフレームアドマ横ジオ20丸丸で当ててるんで。
ああ、なるほどね。
なんかいいイメージはあるんですけどね。
うん、うん、うん。
はい。 あとはもう外国馬に来られて地獄見たとか、とかですよね。あとだからカンパニー本命で5着とか。
そうだな。まあ、あと、まあ言うてもやっぱ有馬記念も当たってないかな。
あ、有馬記念か。そんな感じです。
そうですね。
まあじゃあ僕は安田にしておきます。
うん、僕は個人的にはやっぱりエリジョワニ苦手かな、やっぱり。
あ、僕、あとあれだ、ダービー、ダービー当たってないわ。
ああ。
俺、なんかダービーは、なんかバシッと取ったイメージがないわ。
そうだね。
あの、里のラーゼンの時も、ドラメンって切ってたし。
ああ、そうやな。
そう。で、エピファンの時は一応、あ、生まれんは当たりましたけど、あんな激安じゃないですか。
うん、そうだね。そう、
あの時はもうロゴとかも抑えちゃってたからあんまり当たった感じもないし、あ、俺ダービーが苦手かもしれない。で、俺ほら不採地方王本命あるから、硬いくせに不採地方王本命っていうのがあるからクソ飛んだっていうのがあるんで、近年で一番人気で飛ん、あの時点で近年で一番人気で飛んだら不採地方王ぐらいだったっていう、もう、
あ、そうか。
めっちゃ罠に引っかかったっていう。で、あとほら、アンライバルドの時も俺20番にしちゃったのよ。一番人気がいいっていうのを聞いてて、アンライバルドかと思って、本命打って、うん、ロジューニ・レイチ・ザ・クラウンの、サツキ賞の俺の、どっちも勝ってる2頭で決まるっていう、うわーみたいになったから、ダービーかもしれない、苦手なの。ダービーしときます、僕。
意外に難しいね。うん、
ダービー難しい。
うん。
うん、じゃあ、一応これ本編でも読んだんですけど、まあ、一応読んどこうかなってことで、はい、ラジオネームお腹 PP ガルダンさんです。
はいはい。
まあ、ベラレイヤですね。何でも質問コーナー提っていうことでね、毎週収録編集作業大変お疲れ様です。早速ではありますが、馬券購入史上最高に予想がハマったレースと史上最高に当てた金額ってどのレースになりますでしょうか、よろしくお願いしますってことで。まあ予想がバチッとハマったなっていうのと、まあすごい金額当たったっていうレースをそれぞれ。でもバチッとハマったのは、まあ僕本編で喋ってるんですよ。これ本編でも読んだんですけど、
うん、
あの最初の方で読んだんですけど、まあ一応桜花賞にしました。あの、レッツゴードンキで20万のクリミナルで、
まあそうやな。
ルージュばっか切ってるっていう状態だったんで、まあまあ完璧じゃないですか、予想としては。
そうですね。
で、あれ、あの時馬単250倍とかだったんで、
うん。
そう、まあまあっていう感じですよね。最高金額って言うと僕は富士ステークスだったかなって言って話したんですけど。
はいはいはい。
あの、シャイニープリンス2着の時です。
うんうん。
はい。高谷さん、どうですか？ハマった、なんか、嬉しかったっていうのも込みで、なんか、あ、やっぱ来たかみたいな。うん、これかみたいな。と、20丸丸とかでもいいですし、20丸1着でもいいですけど。
そうやなぁ。まあ、とりあえず、やっぱ一番嬉しかったのはやっぱカレンのオークスかな。
あー、2着。
うん、あれだって本命で黒三角だからね。ただね、やっぱ、個人的に嬉しかったのはね、何だかな、あの、マンハッタンカフェ、メジロマックになれた。ラブ、なれた。
ラブイズブーシュね。
そう。
あの、あれでしょ、あの、3着が、あれでしょ、1着が、
うん、
ラブイズブーシュが2着で、
うん。
1着があ
の、マイネル。
あ、マイネル、メダリスト。
名前出てこへんの、もう。メダリストか、
メダリスト。ステイゴールド。
うん、で、3着が、あの、もうギリ。
あの、三浦の
前でしょ。三浦高生。そうそうそうそう。
あの、プレージオみたいな名前でしょ。なんか。
プレステ、そうそう。
プレシャス。
プロモントリオ。
プロモントリオ。そうそうそうそう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、アオーディ4着ね。
そう、僕アオーディを切ったのよ。僕だからこれに、いたかな乗ってたもんやった。
あ、
ステラウィンドか。
あ、そう、ステラウィンド。よく覚えてますね。はい。
な、
全ドロぐらい、う
ん。この4頭のボックスで勝ってんねん。
へ、
はい、馬連3連複を。
はいはいはいはい。
うん、だから、両方とも当たってんねん。これ、プロモントーリも危ないのよね。
まあ、三浦ですからね。
そう、内枠、内枠一番やのに、なんで外から出してくるんだろうね。いやいやいやいや
いや。いや、だから、あの時強いと思いましたもん、プロモントーリオ。
うん。まあ、だから、単発での最高配当は、やっぱり、あの、ブエナのジャパンカップかな。
うん。あの、ジャガーメールですよね。3着ね。
そうね、当選状態のジャガーメールね。うん。うん、
まあ、そんな感じですね。
そうですね。
はい。じゃあ、実はね、これ、うん、ウマビアの泉のコーナーなんですよね。
そうなんですね。
はい。なので、じゃあメール紹介したいと思います。
うん。
ラジオネーム、ケンタミューさんです。
はいはい。
エムラジの皆様、こんばんは。
はい。
じゃあ行きますよ、ってことでね。まずはこちらのウマビアです。ルメール騎手の顔は、ちょっと甘い。まあまあまあ、優しい感じっていうか。
そうですね。
はい。なへ。
これは、どうしたら
いいですか。いやー、難しいね。
我々、ほんまの5、でもみんな知ってるか、みんなそう思うか。
うん、まあ6ぐらいにしときます。
そうですね。
じゃあ次いきますよ。同じくケンタミューさんです。うん、川田騎手の顔は、ちょっと怖い。どうでしょう。
これ7にしときましょうか。
これ7にしときましょうか。確かにね、うん。まあ確かに怖い、うん。僕は結構好きな顔なんですけど、まあ怖さはありますよね、やっぱりどうしても。
そうやな。
まあ。まあ、後輩からもだいぶ怖がられてるみたいなんで。まあでも、それぐらいの怖さがないと1位取れないんじゃないですかね、リーディング。
そうかな。
だから、藤岡との差はそこじゃないですか。だか同期が藤岡と津村なんですけど。
うん。
まあ、例えば、仮に技術が一緒だとして、同点だとして、でもやっぱり川田って勝つ顔じゃないですか、なんかこう、やっぱり。やっぱ勝負ごと強そうみたいな。じゃあこれは7ですね。
はい。
はい。じゃあ次行きます。同じくケンタゲユさんです。藤田七子騎手の顔は、ちょうどいい。
あのね、それはね、よくわかる。
すごいわかる。
うん。
なんかね。
本当にちょうどいいよね。
ちょうどいい。なんかね、うん、多分ね、あれより可愛かったら可愛かったで、多分なんか反感買うとか、
うん。
なんか逆に成績悪くなっちゃうとか、
うん。
なんか、いいラインですよね、本当だから。
うん、そう思う。
そう。だかといって細江純子ではないじゃないですか、全然。
そうですね。
そう。
うん。
なんか適当に合ってる感じもない顔じゃないですか。なんかちゃんとしてるっていうか。それなんかこう、甘さがないっていうか、こう。で、ゆるい顔じゃないから、甘い顔じゃないから、うん、なんかこう、なんかそういう面でも別に批判もされないし。
うん。
だからいい時に来たなと思って。
うん、確かにそうだね。
うん、まあ別に最近そんな下手でもないし、普通に乗ってますしね。
うん。
うん。いや、ちょうどいいと思う。
僕もそう思います。この子はいい感じだと思いますね。あ、そっか、平言わなかったね。これも7平ぐらいかな。
まあ7でいきましょうかね。はい。以上、解散ってことでね。
はい、ありがとうございました。はい、
あれですよ。ニセタクヤさんがね、最近メール来てないから、うん、ケンタミューさん逆転できますよ、うまみやで。いや、多分まあ、ニセタケさん多分100以上は稼いでると思いますけどね、兵の数。ケンタミさん、ここから逆転ありますから、全然送ってください。はい。差し切っちゃいましょう、あの男を。
うん。
あのおじさんを。はい。
うん、
はい。あ、そっか。NHK の話すんのか、ちょっと。
あー、まあ、そうか。せっかく来たか。
じゃあ3分くらいしましょう、3分くらい。
3分ぐらい。
はい。二重丸だけ語りましょうよ、じゃあ、二重丸。
はいはいはい。
僕はもう語ったんで。
はい。
じゃあ、高橋さん、二重丸どうぞ。
何やと思いますか。
でも
ちなみにドームトク対抗です。
あ、ドームトク対抗。じゃあ俺と一緒じゃん。
うん、
じゃあプリンスリターン
正解。
ああ、でもこれはいいでしょ。
うん、先週打ってない。
え、僕4番手。
ああ、なるほどね。
はい、でも別に黒参加し迷ったぐらいだ、1なんで。僕はこれポストダノンスマッシュだと思ってるから。
ダノンスマッシュ、あ、なるほど、ね、
要はダノンスマッシュは差しに回らなくて7着だったんですよ。だからこれも多分差しには回らないと思うんですよね。差しに回る可能性もありますけど、
うん、
もう差しに回ったら3とか2とかあると思うんですけど、
うん、
その普通にいつも通り運んじゃったら、まあ、レッシとかも前にいるから、
うん、
激流に飲まれて7か8みたいなイメージで、
そうだね、
っていうので4番でしちゃったんですけど、
うん、
だ原田が腹をくくれるかっていう感じだと思いますけどね。
うん、
はい、
悪くないですよね。
うん、
朝杯5着、
うん、5着
で、まあ、上2頭はまあいいですよね。で3、4、5着がグランレイなんとかビューティー
高野ビューティー
高野ビューティー、
はい、
でこれなんよね。で、はい、リソを買っちゃいけないっていうメンバーの中に本来ならこの3頭入れなきゃいけないんだけども、新山記念お互いこれ評価したのよね。
僕はまあそうですね、20番ですね。
そうですね。で僕もこれ評価してたよね。
はい。
でほら、あの大体ほら2強抜けた時のさ、3、4、5なんて着広いっていうイメージで見られるやんか。
はい。
でもこれ勝ちにある程度出ていっての5で、あ、まあまあまあまあ頑張ってるなっていう後に、新山記念やっぱりこれもね、2番手から勝ちに出ていっての2着で、でアーリントンもやっぱり一番強いレースしてるよね。
まあそうです、早め行ってますからね。
うん、で15番人気5着、5番人気2着、5番人気3着で、これ今人気より全て頑張ってきてるんだよね。
そう、過小評価ですよ、うん、
そうですよね、完全に。でこのタイミングでここまで人気落ちるかってぐらい落ちてるし、
はい、
うん、で、まあ、これちょっとねメイクさんとも言ってたんやけども、あのストロングリターンの3区って坂ダメなんやってね。
あ、そうなんですね。へえ。
うん、で坂ダメなのにこいつだけ頑張ってるの。
へぇ。
じゃあ今度平坦、まあほぼ平坦やんか、東京なんて。まあちょっと坂あるけれども。
はい、はい。
そこへ戻ってたら絶対止まらへんよっていう話だったから、まあ多分僕もそう思うし。
うん。
で、アリントンの時はほら、先に抜け出して、内行くの外行くのおろおろおろってしてた時に内から体勢抜けられて、はい、じゃあ外行こうって来たらギルディットにやられてみたいな感じだった。
はいはいはい。
やっぱりちょっと進歩さもあるさかに、これ絶対いいよなと思ってて。だから問題は、鮮度がちょっと薄い、
うん、
でマイル3発目4発目、
はい、そうなんですよね。
全て頑張ってますと、
そうい
うところで、まあ、その辺の蓄積どうのこうのがあるねと思うんだけど、そこはだから若いっていうことと、新山とのアーリントンに少し間隔が空いてるということで、まあ、もう1回ぐらい持たんかなと思ってね。
そうだから、俺がもし調教師だったら絶対スプリング使ってる。スプリング使って前行って軽く負けて NHK 行くんだけど、
うん、
まあ、アーリントン使っちゃったなと思っちゃって、
うん、
まあ、負け方は綺麗ですけどね。
ですよね。
うん。いや、俺は差し
入れ。一応差し入れ。
そうだ。
差し入れ一応ないわけじゃないからね。
いや、朝日杯で差しやってるし、もともとこのままほら、
うん、
あの、函館とかでもやってるから、あの時もだから普通に追い込んできてるんで、
うん。
あれも混戦で来てるから、
うん。
そう、差しに回るのがベストだと思うんですけど、
うん。
原田ができるかど、それをっていうね。
弱くもええとこ入ったしね。
そう。
うん、僕はこれを本命にしてます。F は？
F は、あ、もうでもなんか全部 F ですけどね。別にレッシュも F だし、
うん、
あのルフトも F だし、
うん、
うん、
まあ、この2頭はとりあえずないってところから
入ってる。いや、僕、そう、そこから入ってるから、
うん、
そうそう。
そうだと思うね。うん、桜花賞経由で来てる2頭いるやんか。
ああ、デアリングとラインクラフト？
ああ、そうか、デアリング。そうか、デアリングもそうか。
ああ、メジャーエンブレム？
メジャーエンブレムね。
はいはい。
うん。あの、臨戦的にはメジャーに近いか？内容はちょっと別として。
いや、レシーズデータはメジャーに近いんじゃないですか。ダイヤメジャーだし。
ね、
まあ、逃げられなかった逃げ馬っていうのも感じで。
そうだね。
うん、
クイーン1の桜花賞3やったっけ？メジャーは。
桜花賞は4です。
昔4か。
はい。はい。はい。
で、ラインは、一回専用挟んでるのね。
あの、フィリーズレビューですか？
そうね。1004、1006、1006やもんな。で、まあ、あの、デアリングハートやったっけ？
はい。全く同じローテですけど。ま、
そうですね。これはまあ、はい、いや、あの、団地やったってことで言えんか。
はいはいはい。はいはい。
まあ、だから、勝ち馬って考えたら、まあ、そのメジャーに近いのかなっていう感じだけど、やっぱり内容全然違うし、
あの、ピンクカミオ先生は。
ピンクカミオもお菓子を切るか、あれ。
はい。
惨敗だっけ？
ピンクカミオ惨敗ですね。
まあ、でもあれ、特殊馬場だしね。
特殊馬場でフレンチデピティっていう。
うわぁ、なるほど。
はい。
はまりました、
ね。はまり、あの、NHK のフレンチっていう。
そうですね。
来ましたね。
うん。だからメジャーは一応一番人気4着のその100力を出せなかったここやったやんか。
そうで逃げるのが逃げ馬でしたね。
うん。で、レシスは同じように一番人気2着の逃げられなかった逃げ馬なんやけれども、桜花賞の内容が力を出しましたの2着やから。
そうなんですよね。
うん。まあ、そこ絶対違うかなと思って。
うん。
だから逃げたら、高速馬場で逃げたら、まあもしかしたら能力の差でって思ったけども、まあそこの可能性はもうちょっと今回薄いかなと思ったから、もうこれはもうええわと思って。
うん。
まあ落とすべきやね、この馬ね。
いや、多分でもルメールも多分離して逃げるタイプじゃないと思うんですよ、この状況で。
そう、この、うん、この辺の騎手、逃げ馬なの。
そう。だ例えば、桜花賞が5とか6とか負けてたらやると思うんですけど、
うん、
2ってことは2番手で逃げてきてるっていう風になって、とも見れるじゃないですか、これは。
うん、うん。
ってなると、多分一番人気だったら離さないと思うんですよね、多分。
そうですね。
まあ、逃げても、ため逃げかなっていう感じはしますけど。
うん、そうですね。
うん。
そんなところですね。プリンスリターンで、で、まあ、ボンボンも多分、ラピュタボンと同じ喧嘩になるんちゃうかな。